長岡の旬な話題をラジオでお届け、旬ラジ長岡です。今日はゲストに磯田辰信長岡市長をお招きして、昨年の長岡市の取り組みを振り返り、そして新年を迎えての抱負を語っていただきたいと思います。磯田市長、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年も一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、磯田市長、昨年2016年ですけれども、10月に市長に就任されて、その時から市民の皆さんとの対話を大切にしたいというふうにおっしゃってました。実際どうでしょう、就任してから約2ヶ月ですが、結構各地域を回られたんでしょうかね。
秘書の方でね、数えたら60箇所ぐらいこの2ヶ月で回ったというふうに聞いたんですけどね、私としてはその地域の皆さんにお会いしたのはその選挙期間中も含めてなんで、おそらく100箇所200箇所のですね、あのところをこう回らせてもらいながらね、いろいろな市民の方とお話ししてきたなというふうに思ってます。副市長時代、あるいはその前の市役所の幹部時代もですね、できるだけ地域には出るようにしていましたが、それよりも密度濃くですね、ここ2ヶ月から4ヶ月の間ね、いろいろな方とお会いできて、そういう意味では充実した時間を過ごしましたね。
なるほどね、はい、また市長になられてからこうお会いになるとちょっと気持ちも違うんじゃないですかね。
住民の皆さんのその気持ちとか言ってることがですね、2倍3倍の量で入ってくるような感じがしますね。そういう意味では、自分の感度はちょっと高くなったのかなというふうに思いますけどね。
なるほどね、昨年と言いますと市長はまた真珠湾の方へ行ってまいりましたね、いかがでしたか。実際75周年真珠湾追悼記念式典でございました。
75周年というのは欧米ではその、ピリオドというか25年単位で考えますよね、そういう意味ではこの75周年というのはものすごく大きな節目なんですね、そういう中で真珠湾の生き残りの方がもう今93とか4とかもう高齢になっておられるんで、そういう方たちの慰労する最後のですね、大きな記念式典だということでね、現地は大変な盛り上がりでしたね。そういう中でですね、真珠湾でのですね、長岡花火の打ち上げについてはですね、本当にホノルルの方どなたに聞いてもですね、まずよくぞあんなことをやってくれた、素晴らしいことだという評価があって、長岡というこの名前を出すとすぐ打って響くようにですね、あの花火の長岡かという皆さんおっしゃってですね、今回の安倍さんとオバマさん会われましたけれど、新しい日米の時代がこれから始まるというですね、その礎というか基礎をですね、ホノルルと長岡のその平和交流、そして真珠湾の花火がですね、作ったんじゃないかなという思いをですね、とっても深くしましたね。
なるほどね、あと今回はその式典もそうなんですけども、青少年の皆さんがですね、平和宣言を行っている、お互いの青少年の皆さんが交流をするという、これも大変意味があることだと思うんですけどね。
そうですね、長岡とホノルルの交流 の、 その中心がね、高校生大学生のですね、の若者たちの交流なわけで、本当にディスカッションしてですね、平和のために若い自分たちは何をしたらいいのかというふうなディスカッションの中ではですね、これからはそのプロセスが大事なんだと、日常的にあるいはですね、毎年のようにこうして若者が顔を合わせてディスカッションするそのプロセスを大事にしていこうということでね、そういう意味では友好関係をこれからも築くことが、日米の友好、あるいは世界の平和につながるというですね、ことを彼ら自身がですね、自分の言葉でなんかまた語ってくれてですね、姉妹都市交流のプロセスがですね、日米関係の大きな影響を与えるし、世界平和にもつながるんじゃないかなっていうふうに私も思ってます。
なるほどね、
旬ラジ長岡。
いよいよ今年のね、お話をぜひお伺いしていきたいと思うんですけど、まず2017年磯田市長の街づくり、またさらに本格化していくと思うんですけれども、まずどんな街づくりを進めていきたいと思っていらっしゃいますか。
まずですね、市民の皆さんが、 それこそここずっと長い間ですね、市民参加、共同、はい、いろんな形でですね市民力の長岡というのを作ってきまして、はい、その勢いはとどまるところを知らないと私は思っています。それはですね、はい、例えばスポーツイベントでもですね、アルビのホームタウンになってですね、初めてそのこういうプロのゲームを見て、うん、びっくりした、楽しいと、はい、そういう方がですね今度は自分のその地域でですね、そういうスポーツとかですね、市民活動の中でその元気をですね、違う形でまた出していただけるということで、今年もですね、そして4月から新しい年度になりますが、その予算の中でもですね、市民の皆さんの活躍を応援する予算をいっぱい盛り込むことにしてますので、さらに長岡の町の人がですね元気になるように私は夢見て仕事していきたいなというふうに思ってます。
ちょっと私ね、具体的にもですね、私もすごくこれ興味があることなんですけど、いよいよですね今年の3月なんですが、長岡北スマートインターチェンジがですねいよいよ開通でございます。これ待ち望んでる方多いと思うんですけども、いかがでしょうかね。
あのスマートインターってのは本当に便利でね、あの長岡南越路インターを作るときにもですね、1日の乗降のですね利用料が1日1000台ぐらいじゃダメだよと、もうちょっと多くないと作れないよっていうふうにですね、関係者から言われたんですけど、今実際は2000台以上あってですね、新潟県のスマートインターの中でナンバーワンなんですよ。
うわ、すごいですね。
そういう意味ではね、北インターもさらにですね、利用台数が伸びるね、本当にあの市民の皆さん喜んでもらうインターになるというふうに思ってます。
そうですね。そして記者会見でも発表されておりますが、その北スマートインターチェンジの開通とともにですね、産業団地の整備です。
あの地方創生とか少子高齢化の対応ということで一生懸命やらなければダメなんですけど、なんといってもねやっぱり長岡の産業を、長岡の工業産業をですね本当に元気出させることが一番だと思うんですよね。そのことによって皆さんの収入が多くなるし、税収も上がるし、あるいは若者がですねそこに勤めて定着するということになるわけで、そういう意味ではこの28ヘクタールを早くですね造成してですね、まあ、最終的にはですね30社ぐらいの流通系の企業を中心としてそこに誘致したいということで、すでに相当な引き合いがありますので、予想よりもですね早くね、あの多くの企業がここに来ることになると思ってます。
なるほどね、こうまた新しい経済が動き出すというそんな感じがいたしますよね。そしてこの長岡北スマートインターチェンジとですね、あとはあの来年いよいよまあ長岡藩の開府400年に向けてですね、今年の動きっていうのもちょっと注目できるかなと思うんですけど、 その辺いかがでしょうかね。
開府400年というのがですね、来年になるんですよ ね、
はい、
で1年前ということでもうそろそろですね、本番に向けた動きを出すということなんですが、あの合併してですね、あの本当に広くてですね文化も自然も豊かな長岡になりました、そういう意味ではですね牧野校が長岡に入って400年というのがですね直接的な意味だとしてもですね、合併地域にもですねいろいろな文化歴史があってですね、そういう意味ではこの400年間ですね、そこでいろいろな文化歴史が培われてですね今日の長岡があるわけなので、それぞれ地域のですね文化とか歴史、そして今の市民活動をですね表現できるような400年祭したいということで、しっかり今年はですね1年、来年に向けた準備をしたいというふうに思ってます。はい、
まあ、全長岡市での開府400年という、
そういうことになります。
これが大切なことでございますね、はいはい、あと中心市街地でいきますと表町東地区ですね、こちらもちょっとまあ注目はされていると思うんですけれども、この辺とこの開府400年というところもちょっとつながってくるのかなと思うんですが、いかがでしょうかね。
そうですね、長岡は米百俵で有名になりましたね、そういう意味では人づくりを町づくりの中心においてずっとですね、市民の皆さん頑張ってきました。その国館学校の発祥の地が旧台場の跡地になりますね、そういう意味では それを中心にですねこの400年間培ってきた歴史が今日につながっているというですね、そういうことを再開発の事業の中でもですね、きちんと表現できたらいいなというふうに思っています。
旬ラジ長岡。
そして長岡というブランドをですね、まあ、全国世界へまあ発信していくという意味ではやはり長岡大花火大会もね、うん、あると思うんですけれども、また今年の大花火大会はちょっと特別な年のようでございますね。
今準備しているのがですね、うん、この4月にこの花火大会をしっかりあのマネージメントする花火財団というものを作りたいということで今準備しているんですよね、はい、でそれは、花火大会というと8月2日3日の2日間です、うん、それはまああの両日で100万人の皆さんが来てですね、本当にあの日本でも有名になりましたけれど、私としてはですね、はい、2日間だけの花火大会で終わるんではなくてですね、この長岡花火というものをですね、通年観光一年中通じてですね、花火の長岡ということで、場合によったらもちょっと小さな花火大会をもっとやってもいいし、うん、あるいはですね、その花火を PR するですね、はい、拠点を作ってですね、そこで、一年間通じてですね、長岡の花火の長岡をですね、売っていきたいというふうに思ってます。そのための財団をですね、今作る準備しています。
これも大変楽しみでございますね。長岡花火を通年で PR できるというね、
そういうことなんですね、
ことでございますからね。さあ、そして先ほどあの市長からアルビ BB のお話もございましたけれども、うんうん、なんともう一つですね、すごいお話がございますね、市長。
そうなんですね、はい、これはですね、発表したばかりの話ですが、はい、オーストラリアの、はい、水泳のナショナルチームのですね、事前合宿の誘致が、はい、成功したということなんですね。
いやいやいや、これはすごい、はい、
あのオーストラリアの水泳チームご存知のようにですね、本当メダリストをいっぱい出して、あ、まあ、世界でも本当にあのトップクラスのですね、はい、チームですので、長岡の大英プロビスフェニックスプールがですね、はい、うん、実にあの素晴らしい施設であってですね、また長岡市自体がですね、はい、受け入れ体制を十分にですね、取れる町だということで評価いただきまして、はい、去年の暮れもですね、オーストラリア大使館の方に私行って、ちょっといろんな打ち合わせもしてきたんですが、ぜひあの、はい、オリンピックだけではなくてですね、はい、その事前のパンパシフィック水泳大会とかですね、そういった大会でもですね、合宿を晴らしてくれというような話もあってですね、オリンピックまではまあ4年ですけれど、はい、その間ですね、相当あのオーストラリアのナショナルチームの水泳チームがですね、はい、長岡にあの、いやいやいや、来てですね、はい、合宿をすると、いうことになると思います。長岡結構ね、あの水泳あのいい選手いっぱい出してますよ ね、
はい、その通りですね。
中村舞さんをはじめとして、はい、あの高校生チームもですね、いい選手いっぱい出してますので、はい、水泳でまた盛り上がるんじゃないでしょうかね。
なるほどね、はい、まあ、水泳だけではなくてバスケもそうですしね、あと機械体操、バドミントンもね。
そうなんです、
長岡はすごいということでございます、まあ、これでまた新しい交流が生まれるのかなと思います、まあ、たくさん、ね、お話をお伺いしてきたんですけれども、磯田市長、最後に今年の抱負をいただきたいと思うんですけれども、
はい、やはり町全体がですね、元気になる、はい、これが大事ですね、うん、そういう意味ではこのスポーツの町長岡という面もですね、しっかり出しながらですね、その元気をいろんな市民活動につなげてもらいたいし、あとまあ企業誘致とかですね、そういうものによって産業を本当に元気出してもらえる、地場産業の皆さんがですね、元気が出る街にしていきたいというふうに思っています。
わかりました。今日は新年第1回目のゲストでございました、磯田長岡市長にお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。